76.4 FM Jungle.
こちら隊長、応答せよ。
はい隊長、どうされました？
ついに宝を発見した。至急 FM ジャングルスタジオに向かってくれ。
ラジャ、
見つけた豊岡の宝。
ピックアップ豊岡の宝。この番組は豊岡市の提供でお送りいたします。さあ今日も豊岡市のええもん、ええ人、ええところ、皆さんに再発見していただきます。今日ご紹介いたしますのは夢ファームの青山直也さんです。こんにちは。
こんにちは、青山です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、青山さんは夢ファームというふうにご紹介いたしましたけれども、どういうお仕事をなさってるんでしょうか？
はい、農業のですね、はい、まあ、米作りを中心に、農業系やっております。
はい、どちらでなさってるんですか？
はい、ですね、神鍋高原、はい、奥神鍋スキー場のふもとにあります、はい、田んぼの方で米作りを中心にやっております。
出身もそちら日高町で？
はい、生まれも育ちも日高町大和でございます。
はい、このまあ農業、お米作りっていうのはどのぐらいなんですか、始められて？
はい、私の家はですね、はい、兼業農家をしておりまして、私が専業農家としてお米作りを始めたのが今年が6回目の作付けになりますんで、はい、まだ浅い経験で農業の方勉強中です。
はい、まあ、非常にお若いんですけれども、でもその兼業農家、まあ、農業をしながら、まあ、お仕事をして、来られたわけですけども、こう教えてくださる方がいらっしゃったわけですか？
ですね、たまたまこの農業をするきっかけといいますのが、はい、6年ほど前に父を病気で亡くしまして、
はい、
それまでまあ同じ一緒にですね、はい、農業をやってきてそれなりに勉強はしてきたんですけど、うん、なかなか一人で農業をするというのはですね、初めての経験ですので、はい、まだ 6回の米作りということをですね、はい、今年やっておりますね。
はい、はい、まあ、お父様がずっと、そういうふうに青山さんが小さい頃からこうされてきたのをお手伝いされて、
そうですね、
見てこられたわけです。
はい、本当に見て現場でですね、はい、勉強した程度でしか経験はないんです。
あ、はい、そうしますと兼業とおっしゃったんですけども、じゃあ本職というか、まあ、その元はどういうお仕事をこうずっとされていたんですか？
は
い、
元はですね、農業高校卒業後ですね、はい、やはりいろんな経営の問題もありましたんで、うん、私は造園の方の道をずっと進んできまして、
はい
はい、それでようやくですね6年ほど前に農業の道を進むことをこう決意したわけなんです。
はい、まあ、お聞きしておりますと、そのお父様が亡くなったのがちょっと突然だったということで、まあ、いろんな迷いも、まあ、あったかと思いますが、どうだったですか？将来こう自分がそのこういうふうに今農業でやっていくと思ってましたか？
そうですね、その当時はもう全くそんな思いはなくてですね、もうたすらと仕事もしながらですね、なんとか農業はやめるんじゃなしにこう続けていきたいなと、やはり勤めをしながら時にですね、たくさんの機械をですね一生懸命買ってますし、いろんな農業に思いがありましたんで、
はい、
こう簡単にはやめられないと、思いをありながら今も続けてやってきてます。
はい、まあ、その簡単にやめられないっていうのは、ご自身のその、まあ、お家のお米だけでなく委託もいろいろ受けてらっしゃる？
そうですね、今は自分の方の作付けもあるんですけど、はい、まあ、私は少しそれに別としまして、うん、作業委託、例えば稲刈りだとか田植えだとかっていう、はい、うん、各農家さんからですね、一部ですね、こう作業をですね委託されてやってる分もこうかなりあるんです。
はい、
はい、
で、お父様が、まあ、されてた時はそういう委託があって、引き継いだ時にはもしかしたらちょっと 減ってしまうんじゃないかっていうようなこともあったんですか。
は
い、
もちろん、その時はもちろん米の販売も、すべてなくなると思いましたし、もちろん、お客さんから頼まれているそういった作業委託っていうのはもう、やはり全くなくなってしまうんだなと、うん、もうこれは自分でも、ずっと思ってました。うん、しかしそれがですね、はい、私が農業をする一つのきっかけにもなったんですけど、はい、亡くなったと同時にですね、その年のですね、春には皆さんがですね、すべてこう、お声掛けをしていただいて、はい、まあ、私でいいんで仕事を頼むというような形で、皆さんに声をかけていただいたのが、まあ、一つのきっかけでもあったわけなんです。
はあ、はい、まあ、そうやって引き続きお声をかけていただいたっていうことは、まあ、やっぱり、お父さんが、こう、されてきたことっていうのがすごく信頼されて、
そうですね。
いたんでしょうね。
それを一番に思いましたね。うん、やはり父がそういうお客さんとずっと接してきて、それがこう、自分が亡くなった時にでも次の代にこう、つながるというようなことは、やはり少しこう、胸がじんときますから、やはり父がやってきたことがいかに大きな大事なことだったんだなというようなことをしかし実感しましたね。
はい、で、まあ、実際に、ご自身、まあ、だけで、されてきて、いろいろご苦労もあったかと思いますけれども、どうでしたか、その数年間は。
そうですね、やり始めた3年間ぐらいっていうのがもう、はい、とにかく一番大変だった時期です。はい。はい、仕事もそうですし、自分の精神的にもやはり、いろいろと、悩まされた時期もありました。はい。
でもなんかすごく心の支えになったっていうか、すごく嬉しいことが、まあ、ここのところあって、はい、
そうです
ね、ということなんですけども、
やり始めてですね、本当に3年目になるんです。
はい、
本当に自分のけじめとしまして、農業を職としまして、普及所なんかにいろんな相談にも行きましたし、
は
い、豊岡市の方にもいろんな勉強させていただいてですね、
はい、
その時にやはり豊岡市が今取り組んでおられる、やはりコウノトリ育む農法っていうものをですね、うん、やはり、まあ、私も取り組んでみようと、
はい、
はい、まあ、初めてですね、この私の住む神鍋にはこうなかなかコウノトリというものも全くこう縁がなく、はい、またその農法を取り入れられてこう米作りをされてるっていう方もこうなかったわけなんです。
ですね、
はい。で、まあ、その中で、まあ、私も勉強したいという思いもありましたし、
はい、
給所さんを通じてですね、うん、ハウクム農法にこう、挑戦しました。
はい。
これは、まあ、もちろん、冬にですね、水を張る冬季灌水。はい。まあ、これも、できる田んぼ、できない田んぼというのがあるんですけど、
はい、
やはり、冬の雨水をですね、こう、利用してできる田んぼ、うん、から、他の農家さんにも迷惑がかからない田んぼというような形が1枚だけありまして、
はい、
そこの田んぼをこう上手に利用してですね、うん、冬に水を入れて、
はい、
はい、ハグ農法にこう挑戦したのが一つのきっかけがあるんです。
は、
はい、で、うん、このハグ農法に挑戦しまして、
はい、
春雪解けと同時にですね、うん、まあ、この神鍋に縁がないところにこうコウノトリがこうやってきたというのが一つの大きな、私の一番嬉しかったことなんですけど、
コウノトリがやってきたんですか。
そうですね、
田んぼに、
神鍋にやってきて、
神鍋にやってきて、
私の田んぼにもこう降りてくれたんですね。
今まで飛んでたんですか。
飛んでなかったんですね。
飛んでなかったのに、
なかったんですね、
分かるんですかね、なんか頑張ってるやつがおるぞと。
まあ、そう言っていただいたら本当にありがたいんですけど、もうそれが何よりまあ一番嬉しかったですね。やはりそういう農法をこうするとかっていうことに取り組んだ時に、それにこう合わせたようにコウノトリが飛んできてくれるっていうのは、やはりその農法に取り組んだ甲斐があったなと、
うん、
はい、っていうようなことで、もう本当にもう一番それが結構嬉しかったです。
はい、じゃあ降りて、まあ、餌をこう取ってるんですか。
はい、そうですよね。やはりその水を張るということで、うん、やはり餌を場を作ってるわけなんですので、
ね、
なんだかその飛んできたコウノトリもそこにこう餌があったりとかと思うんですよね。
あ、はい、何羽ですか。
1羽なんです。
ち
ょうどその時には3羽飛んできとったんですけど、
う
ん、ちょうど1羽は
その1羽降りて、
はい、こう田んぼにですね、こう降りてこう餌をですね、まあ、私の田んぼだけではなくたんですけど、
はい、
その付近にはこうたくさん、うん、こう降りてくれたんですね。
はい、それをご覧になった時、まあ、感激なさったと思いますけども、はい、周りの人たちもびっくりされたでしょ。
そうですよね。その時はもう神鍋の 田んぼだけじゃなくてですね、はい、あのスキー場のリフトのこう支柱の泊まってみたりとかですね、あのありましたんで、うん、結構こう地域の方がこう珍しいですし、はい、まあ神奈美にこの鳥が飛んできた、まあ幸せな鳥ですので、うん、あの皆さん結構興味持たれた方たくさんあったと思いますね。
ね、はい、きっとコウノトリもこういう風にやってくれてありがとうってこうね喜んでくれたと思うんですが、はい、そのコウノトリが、まあ、鶴の恩返しじゃないですが、コウノトリが、はい、なんか素晴らしいことをまた、
ね、
運んでくれたというか、
その時今回春に飛んできたコウノトリ、はい、そしてそこで作ったコウノトリハウグム農法で取れたお米、はい、ずっとですね、うん、父がいる間から、
はい、
全国のですね、うん、食味鑑定コンクールという一つの大きなコンクールの大会がありまして、
はい、国際大会
それにも、はい、ずっとコンクールに出してはおったんですけど、はい、なかなか賞に入るっていうのは難しいですね。たまたま私がコンクールに出させていただいた時にも、はい、3900検体ぐらいの検体数が出ておりました、うん、まあ、かなりのたくさんの方がコンクールにこう出されとったわけなんですけど、
はい
はい、たまたまその年の秋にですね、その私も3検体ほど出したんですけど、
はい、
この鳥ハウクム農法でできたお米がですね、うん、はい、まあ、かなりの評価をいただいてですね、はい、まあ、食味ともかなりいい結果が出まして、はい、全国で2位という、
はい、
はい、まあ、点数だけで見れば、
うん、
トップだったんですけど、やはり、はい、最終的な官能試験と、まあ、食べて審査員に食べていただいて、はい、票をいただくんですけど、まあ、2票差で、まあ、第2位ということで、はい、素晴らしい賞、
素晴らしいですね。
してですね、まあ、私のみが農業をするすごい自信が持てたといいますか、はい、コウノトリが幸せを運んでくれたと
本当ですね、
はい、物語のようなことなんですけど、うん、本当にいい経験をさせていただいたなと、
はい、そして兵庫県でもまた賞を
取られたという、はい、そうですね、今年なんですけど、はい、兵庫県水稲食味向上技術奨励会というのがありまして、うん、
はい、
兵庫県の方の兵庫県知事賞という形で、はい、賞をいただくことができました。はい、まあ、これも兵庫県県下では一番ということだと思いますので、知事さんの方から直接、うん、はい、賞をいただくことができました。
はい、そうですか。まあ、この食味ということですか、美味しいお米ですけども、こういうふうなやっぱり大会に、まあ、出される方っていうのはそれぞれにこだわりがあって、もうレベルはすごく高いと思うんですけど、どうやってそういう中に入ってみて、いろんなことを。
そうですね、うん、本当にその農業を始めた時の一番最初の私の思いって、これ本当に食べれるんかなとか、
うん、
いうような、このお米って本当にどれぐらい美味しいんかなって思いがあったんですけど、でも意外に皆さんはですね、ちゃんとお米買っていただくさん、美味しいでと、おやさん作っとなる時より美味しいなったんじゃないかなとか、
そうですか、
言っていた方もたくさんありましたね。
うん、
はい、やはりね、もう私もそう、今そうなんですけど、やっぱり米を売っていく中で、少しこう皆さんに、美味しいお米っていうのが本当に分かっていただけるようにと思えば、うん、やはり、こうコンクールとかで あってですね、
はい、
こう少し肩書きをこう持てればですね、うん、やはり皆さんにももう少しアピールしてですね、お米が売っていけるんじゃないかなと思いもおります。
はい、じゃあこのイメファームさんの青山さんが作られたお米食べたいんだけどっていう方はどうしたらいいんですか。
はい、正直今はい、お米足りてないんです
ねすごく出てるという、はい、
よく皆さん本当に、はい、どこのお店に行ったら買えるんだとかって言って、うん、言っていただいてるんですけど、
はい、
本当に少し一部なんですけど、うん、1年通して神鍋の道の駅さんの方で一部販売させていただいたりだとかですね、
はい、
はい、してますけど、正直どこにも売ってないんです。
あ、そうですか。
私に直接言っていただいたら、はい、お分けできる分ありましたら、はい、少しでも分けさせていただけたらと思います。
は
い、
あ、そうですか。はい、なんかそれを聞くと余計食べてみたくなりますけどね、はい。はい。さあ、この夢は青山さん、まあ本当に今、お一人というか、
はい、
まあお若いんですけれども、やっぱりこれだけの大きな、まあ、田んぼを自分で、まあご家族でね、はい、一緒に仲良くなさってるということもあるんですけども、でも健康でないといけませんが、
そうですか。そうですね、もう、やはり父が病気で子を亡くしたのがきっかけですので、うん、やっぱり一番の仕事も本当に大事なんですけど、
はい、
今はやはり自分の体というのが一番大事だなと、うん、はい、思いながら、日々健康にはもう十分気を使いながら、
はい、
仕事はしてます。
はい、またいろいろなこういう大会にも出されていくんでしょうか。
はい、はい、またこれはもう、ま、ずっと続けてきたことなんで、
はい、
やはりはずっと続けていきたいなと、うん、あの毎年同じものがしっかりできるわけじゃないですし、あそうです、ね、あの必ずしも賞が取れるわけじゃないんですけど、うん、やはりまあ自分のですねしっかりその1年の目標を立てながら、はい、あのやっていきたいなというふうに考えております。
はい、これはまさにあの豊岡にとっても宝になっていくんじゃないかと思いますので、今後ますますまた頑張っていただきたいと思います。はい、はい、ピックアップ豊岡の宝、今回は豊岡市日高町にお住まい夢ファームの青山直也さんにお話を伺いいたしました。ピックアップ豊岡の宝、この番組は豊岡市の提供でお送りいたしました。